東京都社会福祉協議会会長賞1、出口雅子さん45歳、東京都三鷹市。ピナット子どもの日本語学習支援教室。タイトル、ファミリーになった教室。外国とつながる子どもたちの居場所として。本文、ピナットはファミリーだから。ある日、高校1年生のケン君、かっこ仮名、以下名前はすべて仮名がポチリと言った。小学6年生の時、アメリカ人の父親の再婚に伴い来日したケン。全く日本語がわからないケンにとって、日本での生活は戸惑いの連続だったことだろう。ケンがピナット教室に参加するようになった中学1年の夏、彼はなんとか日本を脱出してアメリカに帰ることしか頭にないような、やたら突っ張った小柄な少年だった。俺はこんなところに来たくないんだ。すぐアメリカに帰るんだから日本語を勉強する必要もない。だから俺に何か教えてあげようなんて思わないことだね、と担当のボランティアスタッフに英語で冷たく言い放ったり、誰かが英語で話しかけても、今全然話す気になれないからとか、俺の先生でもないのに話しかけないでくださいといつもとんがっていた。そんなケンからのピナットはファミリー発言、驚くとともに、彼が教室に通った3年間の年月を経て、ここが彼にとって学校とも家族とも違う一つの安心できる居場所になったんだな、としみじみ思った。ここ、ピナット子ども日本語学習支援教室には、外国とつながる子どもたちが水曜日と金曜日の放課後に集まり、ボランティアスタッフと一緒に日本語や学校の教科を勉強している。ボランティアスタッフは、大学生や社会人、定年退職した人たち。外国人の子供に勉強を教えると聞くと、楽しそうと思われるかもしれない。しかし、ピナット教室に来る子供たちの中には、ケンのように自分の置かれている状況を受け入れることができず、やり場のない怒りや言葉にできない苛立ちを抱えている子供も少なくない。彼らからぶつけられる怒りや悲しみを受け止めることも、ボランティアたちの重要な役割の一つだ。リサさんの父親は、彼女が幼い頃に出稼ぎのため日本に渡り、彼女が小学6年生になった年に、リサを日本に呼び寄せた。リサはずっと離れて暮らしてきた父親に、迷惑は心配をかけてはいけないと、家で弱音を吐くことができず、日々のストレスをピナットのボランティアにぶつけることで解消していた。母国では優秀な成績を収めていたリサは、先生の教え方が下手だから全然わからない、とよくボランティアに逆ギレした。シングルマザーの母親の留学に伴い、小学4年生で来日したアナさん。母が日本社会に馴染めず、精神的に不安定になった。母親を一人で支えなければならないアナは、ある時から、私には妹がいるの。嘘の妹だけどね。と、空想の世界に行き始めた。教室には、海外で生まれ育って来日した子だけでなく、日本で生まれ育ったり、小学校入学前に来日した子も参加している。彼らは、母語並みに日本語が話せる。家族の中で、一番日本語ができる中学生のトイさんは、生活保護の書類から、親の入院や治療の手続き、年の離れた弟の世話まで、一人で背負っている。学校でも、しっかり者と見られ、頼られっぱなしの大人びたトイ。教室では、お姉さんのようなボランティアに、 私だって誰かを頼りたいのに、と弱音を吐くこともある。小学校低学年まで母の国と日本を行き来していたユキさんは、日本語も母の言語も話せるバイリンガルだった。しかし中学生になると勉強の内容は抽象的になり、日本語でも母の母語でも理解できなくなっていく。友人関係や進路の悩みなど、複雑な話も日本語でも母の言語でも説明できない。悩みを相談する言語を何も持たない彼女は、いつも不安げで頼りない。大人の都合で慣れ親しんだ国や友人、文化から引き離され、日本では勉強も友人関係も思い通りにいかないケンやリサやアナ。日本語を母語としない親のもと日本で育ち、親の言語も日本語も年相応に使えなかったり、相談相手がいないトイやユキ。抱える課題は異なるが、自分の苦しみを学校の先生やクラスメート、家族にさえ理解してもらえないしんどさは共通する。こういう子供たちに、日本語の勉強や学校の宿題をさせようとしても難しい。学校でも家庭でも緊張した状態が続く子供たちにとって、ピナット教室は唯一、ストレスを発散し、ほっとできる場所なのかもしれない。ここでは、ボランティアに八つ当たりしても許されるし、言葉を補ってもらいながら、ゆっくり話を聞いてもらえる。同じ境遇の子供同士で共感し合えることもある。誰かに聞いてもらうことで、気持ちが軽くなり、思い通りにいかない日々を、少し肯定的に捉えることができるようになる。そういう安心感の中で、ようやく前に進む気持ちになっていくのではないかと思う。突っ張っていたケン君は、それでも教室に通い続け、担当のボランティアたちも寄り添い続けた。そのうちに、担当のボランティアにはこっそり秘密の相談もするようになった。何気ないおしゃべりの中から、彼が言語学に興味を持っていることがわかり、近くの大学の言語学の教授に協力してもらい、お話を聞かせてもらうこともできた。彼は少しずつ将来に対して前向きになり、周りの人に心を開いていった。いつの頃からか、ケンは年下の子供たちに声をかけ、新しいボランティアに気を使う、教室の一番のムードメーカーになっていた。最初の頃は、みんなのことを自分とは関係ないって思っていた。でも毎週同じ教室で会うんだから、ちょっとは話そうかな。その方がいいかなって思うようになって。それで喋るようになって、自分の経験からアドバイスしたりとか、それ良くないよとか。ピナットはファミリーだから。ただの友達だったら言わないような厳しいことも、相手のために本音で話し合える。他のことも先生とも、信頼関係があるから言えることもある。3年前は話してもくれなかったケンが、今こうしてピナット教室への思いを日本語で語ってくれている。教室では時々、日本で差別された経験や、母国や日本社会に対する思いなどが話題になる。きっと日本人の友人や家族とは話し合えないような内容も、教室のメンバーとなら安心して話題にすることができ、自分の本音を語ることができるのだろう。教室のボランティアスタッフたちも、そんな貴重な意見に耳を澄まし、対等な立場で自分の意見を伝え、みんなと一緒に日本人や日本社会のあり方について考えさせられている。ケンが言うファミリーは、安心して自分らしくいられる場であり、また、お互いに関わり合いながら成長していける場という意味も含まれているのではないかと思う。ピナット教室は 2005年に台湾とフィリピンから来た3人の小学生への支援から始まり、この8年間で11カ国36人の外国とつながる子どもたちが教室に参加した。ボランティアの数はその2倍、3倍にも上る。ファミリーと考えるとかなりの拡大家族に育った。三鷹市は彼らのような外国とつながる子どもがそれほど多く住んでいる地域ではない。だからこそ、教室で出会った人同士の絆は深くなる。これからも学校や家庭で孤立している外国とつながる子どもたちのファミリーであり続けたいし、彼らが将来ここから巣立った後も、いつでも帰ってきて来られる場として、息長く活動を続けていきたい。以上です。